トリック福岡教区法2025年11月1日発行第801号声の奉仕会マリア文庫制作録音図書判例お名前は一般的な読みとさせていただいておりますのでご了承ください。広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック福岡教区法一面ヨゼフ・アベイヤ司教認可発行所福岡司教区本部福岡市中央区上水通り 6-28 発行人カトリック福岡司教区編集人浦川努電話 092-522-4059 ファックス 092-523-2152 振替口座 0170-6-20729 カトリック福岡司教区定価一部70円。2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。11月の意向。教皇の意向のために祈りましょう。教皇の意向。自殺防止。日本の教会、日本と韓国の教会、青年と青年、世界青年の日に寄せて、教区青少年委員会委員長、桑原敦史神父、聖アウグスチノ修道会、笹岡教会助任、青年との歩み、司祭助会のお恵みを受けて3年目を迎えました。多くの方々に支えていただいたことに感謝しています。福岡教区では主に青少年志牧に携わっています。新型コロナウイルス感染症が落ち着いて、この1、2年で青年活動が活発になってきた地区が出てきました。一方で、なかなか青年たちが戻ってこない地区もあるようです。そんな中、2024年4月28日には、大名町カテドラルセンターに青年たちが自由に集える場所として、福岡教区青年センターカタラントが開設され、さらに同年11月4日には、福岡青年大会を開催し、教区の青年たち400人以上が集まりました。コロナ禍明けでは一番大きなイベントとなり、新たな教区の青年たちのスタートの年となりました。今年2025年11月1日から3日には、福岡教区の青年17人がインチョン教区を訪問し、ホームステイなどで韓国の青年たちと時間を共にします。それぞれの地区では青年活動をする青年は少なくても、様々な交流を行い、地区のみならず、福岡教区全体としての活動を通して、お互いの存在が励まし合う関係を作りたいと考えています。若者は日本の未来です。教区が歩んできた100年を礎に、未来の教区を背負う若者たちは、新たな100年に向けて歩み出しました。青年活動は、活動それ自体が目的とならないように気をつける必要があります。青年はいつまでも青年でいられるわけではありません。青年活動は、教会に奉仕する喜びを見出したり、自分の信仰を見つめ直す機会であったり、いわばそれぞれの証明への土台作りでなければなりません。司祭は その良き導き手でなければならないと感じています。未来へ、青年の祝祭。7月27日から8月5日まで、日本の青年たちと聖なる年ジュビリー、青年、英語、大文字 J-U-B-I-L-E-E を祝うためにローマへ巡礼に行ってきました。福岡教区からは7人が参加しました。巡礼に参加した人は本当に多くのお恵みをいただいたと思います。人生が変わる体験だったでしょう。巡礼には犠牲がつきものです。今回の巡礼に一緒に行こうよと多くの青年に声をかけました。ある青年には最初仕事の都合がつかないと断られました。しかし後で参加すると言ってきたのです。仕事は大丈夫？と聞くと、仕事は辞めますと返事。私たちは彼の人生や仕事のことまでは保証はできません。しかし、この巡礼の体験から得ることができるものは保証できます。彼は大きな代償と引き換えに恵みに満ちた体験をしてきました。すべての人の状況を知っているわけではありませんが、皆がそれぞれ何かを犠牲にしてこの巡礼に参加したのではないかと思います。しかし、これから何十年と過ごす信仰生活の中で、この体験が彼らの信仰の礎となり、これからの日本の教会の未来となっていくことを私は確信しています。写真、ローマ巡礼、青年の祝祭に参加した福岡教区の青年たち。写真の説明、サンピエトロ広場で日の丸の旗を中心に撮った笑顔の集合写真です。集合写真に写っていない女性の顔写真が右上に掲載されています。写真終わり。2025年11月23日、王であるキリストの祭日、第40回世界青年の日。1984年、あがないの特別青年に、教皇ヨハネ・パウロ2世は、大十字架380センチを聖ペトロ大聖堂の祭壇脇に設置し、それを主イエスの人類への愛の印として青年らに託しました。以来、この十字架は巡礼のシンボルとして諸国を旅しています。翌1985年、国連が定めた国際青年年の受難の主日に、青年らはこの十字架とともに教皇のもとに集まりました。そして教皇は毎年受難の主日を世界青年の日として祝うよう定め、メッセージを発表されます。以後、2、3年に一度、WYD、ワールドユースデー世界青年の日大会が開かれており、次回のワールドユースデーは2027年韓国ソウルで開催されます。2020年に前教皇フランシスコは各方面の要望を踏まえ協議を重ねた結果、2021年より世界青年の日を王であるキリストの祭日に変更されましたが、祝われる日が変わっても、この日の中心にあるのは常に人類の贖い主、主イエス・キリストの神秘です。2025年聖書週間、11月16日から23日。聖書週間は聖書に親しみ、聖書をより正しく理解するために、特に関心を持って取り組みを行うようにと始まった習慣です。今年のテーマは、あなた方に平和があるように、ヨハネによる福音書20章19節と決まりました。リーフレット聖書に親しむを ウキ QR コードからご覧になれます。QR コードがあります。第2回、教区全司祭集会。9月30日、大名町教会講堂にて、未来に開かれた教会、教育の視点から青年との関わりを考えるをテーマに、広田雄大氏、NPO 法人リトリト前共同代表を講師に迎え、様々な統計調査をもとに、子どもや若者世代の意識と関わりについて研修会が行われた。写真、講師の広田氏。写真の説明、大名町教会の聖堂内で撮られた笑顔の広田氏の顔写真。写真終わり。統計の結果として明らかになったこと。1、現代の子ども・若者の精神的幸福度において、日本は38カ国中37位と非常に低い。2、彼らにとって学校や職場が安心できる居場所に慣れていない。SNS や地域社会に居場所を見出している。3、自己肯定感は居場所の増加に比例する。4、信仰は持っていないが宗教に関心があると半数が答えている。以上により、日本の若者は幸福感が低く、幸福感は居場所の数に比例すること、宗教離れの世代といっても、宗教そのものに関心を持つ若者がいることが分かり、教会の役割は見過ごせない。未来に開かれた教会となるために、若者の居場所となるために、教会に求められることは、主に次の通り。1、若者の関心・趣味などを共有し、分かち合うための出会いの場となる。2、そこで出会った若者が、さまざまなコミュニケーションや出来事を通して、自認、他者とは異なる自分を見出す。承認、それぞれが自分とは異なる他者を認め、受け入れる。の場となる。3、個性を認め、尊重することによって、その人にふさわしい係、役割を見出し、担うことによって、喜びや達成感を感じる場となる。さらに、若者にとって、育てられるだけでなく、育てる側にもなれる環境を、教会が整えることも大切で、そのためには、若者の側に立ち、若者と共に悩み、解決を見出そうとする姿勢が求められる。つまり、上下の関係、あるいは単なる友人ではなく、若者が未経験のことについて、それらを自らのうちに持つものとして分かち合い、問題解決につながる糸口を共に探す関係がよりふさわしい。他者との比較ではなく、若者自身の過去と現在によって、彼らに声をかけ、励まし、諭すことも忘れてはならないと結ばれた。写真。午後はローマ巡礼に参加した青年たちからの報告。写真の説明。青年の祝祭のお恵みと書かれたスライドが大きく映し出されたスクリーンの前に立つ3人の青年。中央にいる女性がマイクを手に説明をし、その両側に男性が2人立っています。写真終わり。時の話題。日本と韓国の教会。私はちらっと見たら漢字の仏、カタカナでイムにも見える韓国人神父です。韓国から来日して約9年になります。11月の日本の教会の祈りの以降、日本と韓国の教会に合わせ、日本での至睦のこと、日本と韓国との違いや気づき これからの希望などを皆さんと分かち合いたいと思います。まず、日本と韓国の教会は親しい関係にあるということですね。定期的な日韓の司教交流会や、増えつつある韓国からの司祭の派遣などがその根拠になると思います。最近では青年たちの交流会もありますね。人の性格が違うのは当然であるように、言語や文化など国と国との違いも当然ですね。現在は交通機関の発展による交流やネット上の情報交換により教会がなくなり、違いの差や理解の問題などは以前より良くなりましたね。でも言語の違いは常にあります。そして日本で志牧するには日本語を習得し理解することが必要なように、様々な違いを勉強しなければならないですよね。例えば韓国では司祭が小教区の中心となるリーダーのような感じですが、日本では少し違う気がします。また、韓国では司祭の移動によって小教区の雰囲気も変わる感じがしますが、日本の場合は司祭が変わっただけという感じがします。あくまでも個人の印象と感想かもしれませんが、日本での志牧は余裕を持ってゆっくりとした方が良いのではと思っています。最後に、これからの希望については、このような互いの違いを正しく理解できるように、新しく派遣された司祭たちを対象とする教区レベルの勉強会があれば助かるということです。湯川教会主任、イム・ドンピン神父。道草。2021年の九州国立博物館特別展の中で、奈良の中宮寺観音像、国宝が展示されていました。こじんまりした展示室の中央に座し、手を伸ばすと届きそうな観音像を目にしたとき、その慈悲深い姿に思わず手を合わせて拝むような仕草をしました。周りで鑑賞する人の中に手を合わせる人は一人もいません。最近になって中宮寺を訪れ、本尊として座す観音像に再会し、はばかることなく手を合わせました。古代から今に至る日本の伝統文化や仏教への敬意と、仏像を拝んできた人々の祈りにつながりたかったのです。手を合わせるというと、神社やお寺にお参りするときだけでなく、日常生活の中でも、いただきます、ありがとう、ごめんなさい、など、感謝や謝罪の仕草として目にします。ミサで祈るときに、手のひらを合わせるか、指を組むのは、文化の違いを超えて普通に見られる仕草でしょう。あるとき、ミサに共に預かるベトナムの若者たちが腕を組むことに気がつきました。聞くと、ベトナムでの伝統的な敬愛の仕草で、ミサでも行うそうです。そういえば、両の手のひらを上に高く向けて、天を仰ぐような賛美や祈りもあります。他の宗教に目を向けると、イスラム教では土下座をするような仕草があり、チベット仏教では、額と両肘、両膝を地面につける五体投地が見られます。日本だけでなく、世界のあちこちに祈りのみならず、敬意や感謝、そして挨拶に仕草が見られます。自然な仕草で神に祈る姿や、他者の気持ちに合わせようとする姿を目にすると、心が平和な気持ちで満たされます。G、お詫び。福岡教区アプリケーションは不具合のため現在ご利用いただけません。復旧までの間は福岡教区ホームページよりご覧ください。